はい、始まりました。水曜オリジンアワー、お相手は
新戸助新戸
新戸助首里石峰と
ケイジャージです。
よろしくお願いします。
ありがとうございます。
ちょっと何すか、何があったんすか、
ね、いやこれ見てたんですよ、あのあ SNS
ツイキャス、
ね、
はいはいはい、ツイキャス、
なんか相談中の音声が入ってるということで、
あれ
ちょ分かんないですけど、なんかあれ声がとか音声がとか、どの音声ですかね。
あ、ということは、うん、まあ、このディレクターの大城さんとミキサーのシンが、うん、なんか今これ流れちゃったんですけどみたいな裏話が聞こえたってことですかね。
可能性か、はいはいはい、僕らが今なんか相当あのエッチな話をしてたのか。
いや、してんかったよ。
相当なね、
もうやばかった、
やばかったっすね。
勃起っすね。
そうっすね、
言った。いや、なんでオンエアで言ったばじゃん。今は絶対マイクオンなってるだろ。
ケージャージです、よろしくお願いします。
いや、4月12日もういけんよや。一応最初のパスもう一回出しましたよじゃないよや。
全然なんか一応はね、申し訳ないですけども、は
い
は
い
は
い、ね、ということで今もじゃあ、うん、まあ、今はもちろん流れてるってことで、
そうですね、
今は流れててね、
4月
しかるべきですから、4月12日です。
2日ね、
うん、
はい、
まあいろいろ最近すごいっすね、世界的にテレビとか情報というか、
はいはいはい、
昨日もでしたっけ、今日でしたっけ、
真
央ちゃんが何か、
ああ引退、
あやってましたね。
そう、よかったっすね、スキャンダルじゃなくてよかったっすね、真央ちゃんがね。
あ、でも確かになんか
引退ですよ、
記者会見イコールスキャンダルみたいなイメージが最近どっかについてますけど、なんかあんな見てて気持ちいい記者会見久々に見ました、ね、
あ、そうなん、見たんすか。
あ、今日ちょうど生放送で見てて、
さすがギンギン、
ギンギン関係ないよや。
気持ちよかった。
気持ちよかったってなんだもん。
気持ちいいって言え。
いやいや、いやいや、
気持ちいいって言え。
気持ちよかった、なんでも何プレイだわこれ。
なんで言ったお前、ひどいだろお前、まーちゃんに、お前なんか、
え、どこで行くの俺、
変な目線で見て、
お前ってなんだもん、ま
ず。ねえ、
まあ、でも、うん、フィギュアスケートって、
はいはい、
なんか、
はい、引退を、
はいはい、あのやっぱテレビとかでもなんか大会のたびに中継されてて人気なんだなってのはめっちゃ感じるんですけど、周りでそれほど他のスポーツに比べて話題にしてる人が多い感じがしなくて、
沖縄じゃない、
やっぱ沖縄はか、内地だったらやっぱ昨日のなんか真央ちゃんのトリプルアクセルすごかったねとか、あそこで転ぶとはねみたいな話題が、まあ例えばケイジャーさんと深夜さんが昨日のプロ野球の話をするみたいな感じでなんか話してるのかなって思った、なんか不思議な感じがして、
このニュースとして、
そうそうそう、なんか年代というか女性に人気なのか男性に人気なのか、
でも
何年代に人気なのかっていうのがあんまり分かんないですけど、めちゃくちゃ人気なんだなっていうのは感じるっていう。
野球とかサッカーはプレーが分かりやすいさ、うん、ホームランも誰が初心者でも見てもすっごい打球だったなとか、
はいはいはい、
でシュートとかもあの距離から入れるとか、
うん、
もう、まあまあ、俺もサッカーあんま知らないけど、
まあ、伝わりやすいというか実際になんとなくやったこともあるしね。
でもあのトリプルサルコー半端ねえとか分かんないさ、サルコーとかもよく出てくるワードが全然分からんし、
まあ、でもということは一歩踏み込んだファンが結構な数いるからあそこまで取り上げられる競技になってるってことですもんね。
まあそう、冬のスポーツではメジャーなんじゃないですかね、
うん、
野球サッカーはもうメジャーが根付いてますから、
はいはいはい、
まあ、別に簡単に話題にしやすいですし、
はいはい、
ギアスケートはじゃあその真央ちゃんですか、
はいはいはい、
が明らかに10年ぐらいメジャーにさせたんじゃないですか、10年先んじてじゃないですけど、
はいはいはい、
出てこなかったらまだ10年遅れてると思うんですよ、なんかわかんないですけど、
まあ、でもこの体験したらではないですけど、僕もあの前なんかサザンヒルでこの、うん、なんかモニターが
あれ、お前スケートリンクにいるみたいな。
本当だ、
声が、今ここサザンヒルのスケートリンクから新戸助首里石峰がお送りしております。
イエーはイエー、
いやいやいや、イエーじゃないよ。
イエーいらない
と、もうあのコーナー終わったよや。
コーナーまあまあいいっすね、
やってましたけど選手まで、てかそのなんか滑る、はい、まあ、遊びで滑ろうぜってな時があって、うん、全然滑らなくて、
はい、
もうそれから
難しいってことです。
そうそうそう、もう普通にこの滑るのさえもう難しいんですよ、もう何回もこけそうになって、実際もこけましたし、
はい、
うん、
そう考えたら、うん、あんな氷の上で曲に乗せて、うん、あんなくるくる回ったりすげえなっていうので見方が変わったっていうことはあったんですよ、
体験してからやっと。
そうそうそうそう、だから本土だったらやっぱ沖縄よりもスケートリンクも多いわけじゃないですか、うん、
はいはい、
そういうのでなんかちょっと遊びでやった後に見方が変わるみたいな、人口も沖縄よりか多いから、そう考えたら、う
ん、無料でさ、うん、やってるとこもあるもんね、なんか天然のとことかないですか、スケートリンクがもう川が、
あ、なるほどね、そんなのあるんだ、
無料公開ですよみたいな、外で
はいはいはい、外国ではニュースで見たことありますね。ロシアとか、
はいはい、寒いから
冬の時期は凍るから湖か分かんないですけど、
すごいな、もう自然のスケートリンクみたいな、
うん、でもなんかあんなフィギュアとまた違うんでしょ、リンクは遊びのあれだったらいいけど、はいはい、全然もうやっぱりこう滑らかにしてもらわないと難しいって言ってましたよ。
へえ、
確かになんかこのサザンヒルでもなんかインターバルみたいな時に、うん、この整備車みたいなのがウィーンって回って、
あ、トンボで整備するわけじゃない、
そうそうそう、トンボじゃないよ、や
ガガガガ
で本当に ある意味氷上のトンボみたいな、
氷上のトンボ、
もう全然ピンときてんやしや、一応それで整備してツルツルにするんですよ。だからそしたら一応素人目でも、あ、さっきより全然なんか滑りやすいみたいな、ボコボコがなくなってるみたいなことは感じましたね。
なるほど、
うん、
まあまあでも冬だからね、冬ウィンタースポーツはちょっと、まあ、沖縄だからか知らないですけど、はいはいはいはい、マイナーが多すぎてね、
うーん、
やってる人たちはもうがっかりなんじゃないですか。
うーん、
あのカーリングだってさ、
はい、
なんか可愛い子たちが出てきたからちょっと盛り上がったり、はいはい、まあ、成績も残したけど、
うん、
でやっぱそういう可愛い子たちとかかっこいいイケメンとかが出てこないと、う
ん、
なかなかこうピックアップされないんじゃないですかね、スポーツは、
あー、まあ、
スポーツは、俺オリンピックって夏とか冬とかじゃなくてオリンピック1個しかないと思ってたんで、
あ、
このちっちゃい頃からフィギュアスケートとか
ではなくて、
まとめて
全部スポーツの祭典と思ってたんだけど、
はいはいはい、
冬のオリンピックって言い始めてから、何冬のオリンピックって俺思い始め、あ、そういえば冬にもそういうスポーツあるなみたいな、
うーん、
そっからだったんで、
はいはいはい、
ちょっとマイナーが半端ないんじゃないですかね。
確かに沖縄で冬のスポーツっていうのは、うん、あんまり、うん、やっぱり聞かないもんな、話題とかでは。
それ南国だからこそできるスポーツみたいなのも作ればいいのにね。
何があるか、まあ、海関係とかはな、
海か、
うん、
あ、海か、
それに近いかもしれんけど、
ヤシとかさ、
ヤシ、
ヤシの海とかね、
ヤシの競技、
海系だからね、
うん、
なんかそれウツボ、ウツボとかナマコ何個とか、
いや危険作用や、
ナマコ、
いや、ウツボとかのドンキホーテの水槽にいたけど死に恐ろしいよあれ、苦されるよあんなの海になったら。
いやでも、うん、だからこそプロなんでしょ。だから滑れないか、素人だったら滑れないところでジャンプとかするからすっげえな。だからこいつウツボみたいな、なんかナマコとかそういうやつ、
ウニ投げとかさ、
え、この前よ、普通にウニ投げ してきたんだけど死に怪我してからそれ以来味方変わったやつだみたいな、
う
ん、
そうそうそう、
なると思うよ俺は。
どこでやってればそれ、氷島か。
まあ、でも引退ですよ、だから
です、ね、
時代が、
まあ、おめでとうございますというか、
中盤でいきなり引退、
うん、
一個したっすもんね僕たちの、
はいはいはい、
うん、まあ、ね、
悔いはないという状況でまたね、うん、次のステージへということですけど、
ですね、
あんなスーパースターなってみたいな、もうすごくないですか、うん、もうアルバイトも絶対にしたことがなくて、
まあまあまあ、
もう幼い頃から絶対にしたことはない
でしょ、
幼い頃からこうなるっていうのをもうずっとイメージしてて、
うん、
実際そうなってってことだから、
うん、
もう要はもうずっとアイススケートでもうそれに向き合って向き合ってのこの競技人生、
うん、
もうどうやって生活しようとかいうこととはもう一歩踏み込んだところでね、
信じられない経済力とかもあるかもな。
ナマコ鳥の競技だったらそのまま海にね引退します、ね、でもそのまま海ん中になれればいいんです。
そうそうそう、
流れがあるけどね、
表情流れないよ。やまずそのナマコ鳥の競技の第一歩が踏み出してないのに、セカンドライフまで考えてればや、ふくらまさん系、
ね、
もうナマコは取りません、
もう取りません、二度と
ナマコ以外
どんどん取れや、漁業でも行かせ、
また表情に、
ええ、
リンクの上
みたいな、それ海外に売れナマコを、そしてそれを食する文化のところに。
でも引退するさ、
うん、
このお姉ちゃんまた焦りそうじゃないですか。
ああ、
言ったら
あの兄弟の浅田兄弟の、
はいはい、一応舞さんはその浅田舞さんはまた違う売れ方したじゃないですか。もう、
まあ、ちょっとタレント業として、
うん、
ね、ちょっと女優さんというか
みたいなモデルとか、うん、でもでちょっとバラエティとかでも面白いコメントできるから、
はいはいはい、
ひな壇にいますみたいな、
うん、
コメンテーターですとか、
はいはいはい、
ただ引退したことによって、
うん、
絶対テレビ引っ張るさ、
はいはいはいはい、
っていう不安もちょっともしかしたら今度はここでみたいな戦いの場所ここみたいな。
あ、確かに真央ちゃんの今日の記者会見的には、
うん、
もう本当に清純な、
うんうんうん、
もう女の子で、
うん、
なんか別に面白いことって、はい、もちろん言うようなタイプではなかったけど、
ほんわかしてるからね、
うん、頭良さそうだから、うん、バラエティに行ったらバラエティに行った用のコメントとかをどんどん考え出して、う
ん
う
ん、お姉ちゃんの方もグレタとか言ったじゃないですか。
あ、なんかそういうバラエティでやってたみたいですね、
は
い、
あ、グレタってのは
妹がスケート どっちもお姉ちゃんも競技者でしょ元、うんうんうん、けど妹の方がバンバン優勝とか、
はいはいはい、
注目浴びるから、
うん、
グレタみたいな話もあって、
うん、
今度またグレるはず、ね、
次どこに行くばっていう、
ま、グレてほしいっすね、以
上ね。なんでよや、
政治行くかもしれないです逆に、
うん、普通にガンガン行きますね逆に。
なんで最終路線そこだば。
でなんかでもそのかいなんか会見で彼氏とか恋人できたらいいなみたいな、
はいはいはい、
ありました、
言ってました
ね、みたいですね。で なんでしたっけ、うん、あの卓球の福原愛ちゃん、
愛ちゃんとなんか台湾の方が結婚して、うん、
してるから、
うん、
紹介してもらいたいとか、
うん、
でも愛ちゃんの旦那さんは、
はいはいはい、
6月ぐらいから沖縄の、
うん、
卓球のチームに来るらしいですよ。
らしいですよね、
プロ契約して。
そんなのあるんですか、
まず。なんかでも沖縄の B チームぐらいからだけど、うん、目指すはもう A とかなんか日本のとか言ってたんで、
そうそう、ま、ず卓球のそのプロリーグになるんですかね、あれは
目指して
みたいがまずあるんだっていうのを正直僕存在しなくて、
今からだったかな、
今から指導するってことなんですかね、
今から何年、え、1年後か分からんけど、分からんけど一応スタートするから、
はいはいはい、
で沖縄のその B チームみたいのが、
あ、じゃあこれ
ちょっと引っ張って契約したらしいっすよ。ありえますよ
これ。じゃあ、まあ、言ってもこの FM
でもだからこっち来ると思いますよ、
中心
ですね、奥さんだから、うん、愛ちゃんも、
はいはいはい、
こっち来て、
なるほど、
あ、じゃあ、うん、昨日ドンテで愛ちゃん見たぜみたいな、
どっちか宮里愛かとかなる。
あ、沖縄での愛ちゃんはな、
う
ん、
俺はドンテって俺はルビーで、じゃあ俺ルビ
ーあんま変わらないよや。
ルビーで見たよ。
なんで食堂にポツポツ出る
の。もしかしたらでもあれですよ、だからあの愛ちゃんに紹介してもらいたいって言ってたから、
はい、
こっちで愛ちゃんたちと食事してる時に、はいはい、しんとすけのシュリシミネが歩いてたら、
うん、
あ、久しぶりみたいな感じになって、
はい、
あ、なるほど、
もしかしたらチャンスが、
あ、これでもいろいろ浅田真央さん情報を調べておいて、なんか風邪薬何使ってるのとか
言う、彼女いるのにゲスだな、お前
なんでよや。どこに持っていこうすればや。
ゲスだな、お前。
ゲスだなじゃなくて、いやいや、
有名になりたいって、そのスキャンダル系で有名になりたいってこと。
いや、そうじゃなくて、いや、すげえ。引き金トリガー引かれてトマト持っていったら行く先はこんなところか。
さては図星だな。
図星だなじゃないよや。して誰が俺のスキャンダル気にしてれば。
あ、うん、まあでもどんどんこっちも台湾と言わず沖縄もちょっとね。うん、
はいはいはい、ね。
スポーツ選手もよりになってきてるんで。
う
ん、
あ、ですね。
うん、
夢は広がりますね。
お前の場合は一応顔面上のをまたトンボで整備しないと。
誰が顔面？
あ、そうですね。
そうですね、
誰が顔面でトリプルアクセルされてれば
や。スポーツ選手ね、沖縄に、うん。誘致する前に、
はいはいはい、
整備が必要だよ。
整備が必要じゃないよ、お前。これ言っても皮膚科の先生にもうあと2回来たら終わりだねって
言われ
る。なめんなよお前。
嘘だろ。
嘘だろじゃないよお前。
嘘だろ、もうセメント的なものしかないよと。
ええ、誰の顔面が琉球石灰岩だばい。
やばいだろ。
軽石でガシガシ言ってみたいね、顔面をどうなるか。
いやいや、発掘しなくていいんですよ。俺の顔面を何も出てきませんから。
そうなんだ。
デコボコした飛び出てる部分をそのなんかパテ的なもので埋めるか、うん、飛び出てる部分を削り取るかどっちかしかないようなもん。
そう、
なるほど。
だからこのニキビ跡っていうのはもう本当に治らないらしいんでね、うんうん、これはもうちょっと顔面トンボの開発をちょっと、うん、開発お願いしたいです、う
ん、ビッグワンさんぐらい
にね、うん、ビッグワンさんにね、スポンサーさんですし、
うん、
漢方ではもう2回で3回程度で終わったってこと。漢方
いや、もうずっと飲んでますよ、もう1年以上じゃないですかね。
へ、
まあ、それで一応まあ僕もズボラなんで、うん、あ、この飲まなかったりっていうのがあって、また繰り返したりとか、うん、
はいはい、
あって、もう先生に最近怒られ始めて、もうずっと寡黙な先生なんですよ、うん、
はいはい、
もうちょっと話それますけど、寡黙な先生で、うん、もうずっとじゃあ、はい、次2週間後ね、はい、ちゃんと来てねみたいな、うんうん、もう事務的な会話しかしなかったんですけど、はいはいはい、最近なんか夜いつ寝てるのとか、ちょっとパーソナルな部分の、
あらあら、
はいはいはい、
聞くよね、
もう問診も始まって、
いい加減にしろこのボコボコ野郎と。
いや、内心どう思ってるか分かんないですけど、
俺の漢方でこんなに治らないってやるわけねえだろ、うん、この野郎みたいな思ってんじゃん。
もしかしたら
お前なんかやってんなみたいな、
ふつふつとね、うん、内心にあったかも分かんないですけど、
うん、何時寝てんの。
おう、これ12時までに寝ないと、うん、この皮膚のなんか、うん、なんだから、
再生、
うん、もうウルトラタイムだったかな、なんか再生タイムがあるらしくて、
ゴールデンタイム、
そうゴールデンタイム、皮膚のゴールデンタイムは夜中の2時らしいんですよ、その時期にもう皮膚がもう一気に修復する時間帯が決まってるらしくて、でも2時に修復するからってこの1時半に寝ればいいわけじゃなくて、12時までに寝ないとこの2時の皮膚のゴールデンタイムに間に合わないんだと、いつも何時に寝てるのって言って2時半ぐらいですかねみたいな、バカ野郎って過ぎてんじゃねえかとで何してんのと、でも付き合いとかがあってちょっとあの飲み会とか多いんですよ、なんか週に何回ぐらい、1回ぐらい、一応3回ぐらいですけど、バカ野郎と週に1回もゴールデンタイム逃す何やってんだと怒られ始めて、それ月に行ったら12回じゃないかと、
で科目の先生が、
そうそうそう、でその時は終わって、でまた次の週来て、で、あ、まあ前よりか良くなってるねと、どう最近12日までに寝てると、いや最近もまた付き合いでちょっと寝れてないです、いつまで付き合いして
るの、え、
職業何、営業部の所属なのみたいな話になって、
はいはい、接待でね、
いや実はあの芸人やってましてって言ったら、芸人か
どういうこと、そう
じゃあしゃあねえなみたいな、
イメージがもう付き合いで酒飲むなんだ、
そうそうそう、芸人だったらしゃあねえなみたいな、
古いタイプのやっぱ先生だな、昭和のタイプの先生ですね、
もうでチラシ渡していいですかっつって、
いや宣伝したば、
今月のオリジンのライブのチラシ渡して
すげえな、
なるほど、バカ野郎っつってた、
バカ野郎いやどこに切れてればや、
マニ先生バカ野郎
どこに切れてれば先生は、
じゃあ皮膚のシンデレラタイムも守らないといけないんだ、じゃあ
そうそうそうそう、
ゴールデンタイムのために、
面白いな、
シンデレラタイムに間に合わないと、そのゴールデンタイムには間に合わないと、
逆に聞いたら、じゃ最低週にどれぐらいだったらいいんですかね、みたいな、
ああそうっすね、確かに、
でも 2,3 日ゴールデンタイム逃してバカ野郎だから、週に1回あるかないかじゃないの、ゴールデンタイム逃していいのは、
まあ、話した感じはそうでしたよ、もう先生の言い方的には、もう正直薬でできることには範囲があると、
なるほど、
限度がある、はいはい、で最終的にはもう薬も、もう使いすぎると効かなくなるし、
ああはいはい分かった、
免疫的な、
そうそう、だから最終的には申し訳ないけど自己管理能力だよと、だからもうこの付き合いを大事にするか、皮膚を治したいか、もうどっちかを決めなさいぐらいの言い方だったんですよ、最終的には、っていう感じだったんで、
はい、
ちょっと付き合いも大事にしつつ、この皮膚を治せる方法、ちょっともし知ってるリスナーさん、いい情報あったら俺それめっちゃ知りたいんですよ今。
いやもう無理じゃない、ゴールデンタイム2時しかないっていうからね。
はいはいはい。もうこんにちは。
皮膚科の先生ですかねこれ。
こんにちは。散歩中ですか。
お肌綺麗ですね。
散歩中。
あ、
いつもこの時間通られるんですか。あ、なるほど、
よろしくお願いします、
新藤助と言います、
はいはい、
お笑い芸人で3人でやってますんで、
はいはい、
よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします、
ありがとうございます、
ね、あ、こんな近くで見てくれて嬉しいです ね、はい、犬の名前は何て言うんですか、
エアロじゃない、エアロ、
あ、ウインナーポーク、
ポーク
返し上手だな
返しが上手っす
ね、急にウインナーって振られてからポークって、やっぱ沖縄の人面白い、はい、クイーン、
女王様、クイーン、
女王様、クイーン、クイーン、あ、なるほど、メスなんですか、なるほど、
おメス様なんですね、
あ、なるほどね、
いいですね、
うん、ということでね、まあ浅田真央さんのね、話から皮膚科の話までお届けしますけれども、
そうですね、はい、もう病院もね、だから治して引退した方がいいですよ本当に、
会見してるよ、
どこでやればや、
ここでいいさも
じゃあそれはもう11月12日、いい皮膚の日にね、
あ、いいっすね、
記者会見は行いたいと思いますので、はい、もう各メディアの方ね、11月12日、こちら FM 那覇で記者会見、皮膚科の引退の新田助処理指名のね、記者会見を行いますので、ぜひよろしくお願いいたします、
はい、
はい、それでは皆様のメールも募集しております、
ぜひ
メールアドレス、origin@fmnaha.jp、すべて小文字で origin@fmnaha.jp までよろしくお願いいたします。
この番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けします。
はい、どうもリップサービスです。
江森さん、今日も顔が大きいですね。
いや、誰の顔がビッグワンの店舗みたいに大きいよ。お前、良い品たくさん並べたのか。
お、今日も滑り知らず。
当たり前や、お前、滑っていいのは驚くほどくっつかないセラフィットだけやで。今日も報復絶倒間違いなし。
え、絶倒ってお客さん倒しちゃうんですか。
そうそうそう、笑いすぎて倒れてそのままワンダーコアで腹筋ってバカ。
良い品をいつも安くビッグワン。
ああ、
はい、水曜オリジンアワーやっております。
どうも。
さあ、それではこの時間はこの企画いきましょう。コーナートライアル。
はい、しゃーい、
しゃい。
はい、水曜オリジンアワーでは3つのコーナーをやっておりまして、それぞれリスナーさんからメールを募集しております、うん、その3つのコーナーのうち一番メールが少なかったコーナーを淘汰させて、また新しいコーナーを投入してどんどん強いコーナーを残していこうといった企画でございます。
なるほど
ね。まあ、そういうことでやってますけれども、ちょっとまだまとまったやつが、うん、来てないということで、
うん、お前どうにかして皮膚きれいにしたいって言ったさ。
おう、
これいいんじゃない
かな。いいやん。あんの
だし巻き卵とか作った時に、
は
い、このすのこみたいなので、
はいはいはい、
まだ熱々の状態で、
うん、
形が崩れても熱々の状態ですのこみたいなのでキュッキュッてやったら、
おう、
きれいに形作られるんですよ。
あ、なんかやるイメージあるな。
あれもタンパク質じゃないですか、卵。
おう、
お前も一回熱々にして。
熱々にすんだ、まず、
うん、バーナーか何かで、
うん、
でスノコかなんかでキュッキュッだったら綺麗になるんじゃない
。いや、バーナーのところが引っかかってしょうがないよ。や、
なるほどね。
なら一回顔バーナーで焼かれてれば俺
まあでもやってみないとわからんから、
ね、いや、わかるよ。や
チャレンジ、
バーナーで焼けどしておしまいだ、こんなのやってわかりやし、こんなの。
いや、でもわかんないっすよ。
いや、焼けどしておしまいだ、こんなの
なんで怖いの書いてんだなんで怖い話するって
でしょ。ギャグができたね。おしまい
だ、焼けどしおしまいだ、こんなの
面白いですね。
いや、できました。そう、実にできましたよ。
いいっすね。
その、流れでですね、
はい、
来ました。
お、
コーナーです。
お
じゃあこちらいきましょう、
はい、
新コーナー、
はい、
怖い話を聞かせてください。
そっかそっか、そうでしたね。
はい、こちら夏にはまだ早いけれど、うん、怪談、都市伝説、心霊、不思議、トラウマ体験などなど、うん、怖い話を聞かせてくださいといったコーナーでございます、
はい、もうでも暑くなってきましたもんね。
あ、確かにね。ちょっとひんやりしたいなという気持ちもありますもんね、
うん
うん、今日はちょっと肌寒いけどね、
はい、
それではいきましょう、まずは浦添ののりさんよりいただいております。
あ、 ありがとうございます。
新戸月さん、ケイジャーさん、はい、こんばんは。
こんばんは。
浦添ののりです。
ありがとうございます。
怖い話を聞かせてください、
うん、
一番怖かった話は遡ること35年ほど前の、
結構前ですね、
大阪にいた頃の出来事、うん、
はい、
中学3年生の頃、友達数人と夜遊びするのが流行っていて、毎日のように遊びほうけていました、
はいはい、
外でいると警察に捕まるため、うん、住宅街で一棟だけ屋上に上がれる高層住宅がありました。そこで夜遊びすることになりました、
うん、
そこは地元では有名な自殺の名所。
え、
何人もが飛び降り自殺して亡くなっていました、
はい、うわ。
そんな中、一人がわけのわからないことを言い始め、
うん、
フェンスの方へ歩いていき、
うん、
乗り越えようと登り始めました、
うん、
当然数人でフェンスから引き離し押さえつけましたが、すごい力で何度もフェンスへ向かおうとしました、
うん、
そう、何かに取り憑かれたように亡くなった人の霊がここにいたらやばいと思い、その友達をみんなで羽交い締めにしたまま、うん、1階まで降りて近くの神社に連れて行き、一夜を過ごしました。
へえ、すげえ。
朝が近づくにつれ落ち着きを取り戻した友達、事情を説明するも覚えておらず、
あ、
やっぱり取り憑かれたんだなと実感しました。その後何もない日々を過ごしています、笑いと。
いや、すげえな。
そうなんですね、
マジか。
やっぱあるんすね、
ガチやし。
そういう力というか目に見えないやつが、
ね、道連れってことでも、
まあそうじゃない、この要は飛び降り自殺した霊が。
そういうことするんですかね、霊って。霊って何なんですかね、うん、なんかな、丸ごと悪いもんみたいになっちゃってるけど、
うん、
なんでですかね。
そうね、
もともと人なのか、それともまた別物なのか。
これもしかしたら屋上から落ちてしまったサンマかもしれないしってことですか。
いや、そんな変なボケは思ってないですね。
変なボケは持ってないですね、今のね。
変なボケではないです
ちょっと、
いや、た、ね、なんかそのたくさん亡くなった人たちの例でもなく、はいはい、その人たちはそもそも論、もともとそこにいた何かに引きずられてみんなたくさん亡くなっていったのか
な。なるほど。
もしくは
その人がそうなったわけじゃなくて、もともとそこに住み着く魔物ではないけど、
何かが、うん、そうそうとかかな。
なるほどね。実際に、
うん、
こういう体験をしてる話があるわけですからね。
で、心霊写真のパターン ていうのを一応考えたことがあって、はい、なんでだろうと思って、ずっとみんな大体同じじゃないですか、心霊写真って、
まあまあ、手が肩にとか
顔とか無表情じゃないですか、幽霊って基本的に、
はいはいはい、
例えばこうパラレルワールドがあって、もう一つ、
はいはいはい、
まあ、今俺たちがいるところと、はい、もう一つの場所、
そこに僕たちも一応まだ存在してる
ってことですね、まあ、別のそういうのが、はいはい、でたまたまこの時空の夢、たまたまこう勝ち合って、
うん、
相手側も俺たちのことうわーっていう顔が映ってんじゃないか
なるほど、
あっち側もあっち側でなんかカメラ撮ったら俺たちのこうびっくりしてるっていうか、はいはいはい、無表情の顔が
もしかしたら
映っちゃってるとか、
このアンビリーバボーの裏ではないけどパラレルワールドのアンビリーバボーでは、うん、例えば僕の顔が映り込んでキャーみたいになってるかもしれないと、
可能性が あの世界でのアンビリーバボー、
ぼーっとしてるのはぼーっとした時っておいおっってなるじゃないですか、
うん、
その時にも実は次元が曲がってるとか、
あ
もう無意識のうちに脳内で、
まあね、夢の中で
だからその顔がもう心霊写真に写りやすくなってるとかもあるかもしれないですね。
ああなるほど、
ね、
でこのやっぱり浦添のノリさんの取りつかれた人も記憶ないって言ってますから、
うんすごいっすね、
やっぱりこんなに一生懸命走ってるけど記憶ないってことはね、
取りつかれない人になりたいですね、やっぱり
やっぱりね、
目が湧きます
ね、人生もふざけていきたいですね一生ふざければ絶対取りつかれない、なんとなくイメージがあるんですよ、なんとなくですけど、
うんなるほど、ね、対策をふざけること、うん、何の対策だばこれじゃ続きましてこちら、一人よがりのマーミーさん、
はい、
こんばんは、一人よがりのマーミーです、
は
い、テヤンデイ、
テヤンデイ、
怖い話を聞かせてください、
お願いします。
あれは二十歳の頃、
はい、
夜中3時もう寝ようとうとうとしていた静かな部屋での出来事、当時まだカセットテープと CD ラジオの聴けるコンポを持っていたのですが、うん、そのカセットテープの部分が何も入れていないのに急にスルスルと回り始めました。私はテヤンデイと目を覚まし
嘘だ本当に当時から
いやもう根付く江戸っ子精神がね
すげえな、
もうテヤンデイマーミーさんは江戸っ子に取り憑かれてますから、
あそう
か、使い方も当たってるか分からんけどまあまあいいよ、
うん、テヤンデイと目を覚まし部屋の電気をつけ停止ボタンを押しました、
はいはい、
もしかして間違ってリモコンにでも触れたかなと思いました、
はい、
でも普段使っていないリモコンには電池も入っていません、少し怖くなり今度はコンポの主電源のボタンを消し知らん顔で再度うとうと、
うん、
するとボッと主電源がつく小さな音が聞こえました、と思うままなくまたすぐにカセットテープの部分がスルスルと回り始めたのです。テヤンデイと私は慌てて飛び起き結局コンポのコンセントを抜きました。それ以来そのコンポは使っていません。霊的なものは電気系統に反応するというからそうだったのかな、とにかく怖かったんです。テヤンデイ、
それなんかさ、うん、もう一回再生したら違う人の声が入ってたとかじゃないかな。
あ、ね、なるほど、カセットにね
録音されててさ、
あでもカセットになんかそういう声が入るとかも聞きますし ね、
怖いっすね、
怖いっすね、
まあ、ただこれはヒントというかあれはありますよ、うん、これあの、まあ、いたんですよその電気系統にスタンドを放り込んで、
ほう
でそしてあっちこっちで悪さをする無限の力を持ったスタンドがいたんですよ
ジョジョやし、
ちょ空城ジョウスケが一応やっつけたんですけど、
ジョウスケ
空城、はいはい、空城じゃないですけど、
お
もうなかった、
なんか何でしたっけ、あのコンセントが出てきたところを捕まえたんでしたっけ、
なんかやっぱオラオラ系で殴ったっていうパターンでぶち殺したと思いますけども、
ちゃんと勉強しとけよ、
いや分からんよや、なんでこの話で急にジョウスケの話になった
の電気があるところは気をつけるよっていう話だったんですけどね、
あなるほどね、
多分そのパターンと思います。20年前、
なるほど、20年前にジョウスケが現れてたんだ、
テヤンデーでビビらしたと思います。一応
いやその弱点も知らんし
いや本当に
ジョウスケはテヤンデーに苦手とか
よかったと思います、
分からんけど
危なかったですね、あのコンセント抜いたのが大正解だったんです。
なるほ ど、
あなるほど、
でも脳内のさ、うん、こう神経回路とかも電気っていうさ、
うんうん、
そういう霊的なもんもしかしたらまだ電気なのかもしれないですね。
はいはいはい、
なんかプラズマ系とかが反応するとか言いません、そういう心霊スポットとか、プラズマ系っていうんですか、電気のそういう測るやつ、
はいはいはい、
が反応するところに霊がいるとか言いません、
なるほど、
帯びてんのかも、まだ帯電してんのかもね、
電気に一つ何かヒントがね、あるのかもしれませんね、
解明の、
なるほど、
はあ、やっぱり
怖いね、
うん、じゃあ続きましてこちら、はい、センダリーナさんよりいただいております、
ありがとうございます。
お晩です。小さい頃から怖がりのセンダリーナです。
どうも、
怖い話を聞かせてください、
はい、
沖縄の おばさんたは怖いよね。おあ以前会社を辞めるときおばさん上司とお話をしたんだけど、うん、今まで辞めていった社員さんのことを話してくれたんです。お私からは聞いてないのにプライベートなことまでいろいろ話してくれて、はい、こうやって私のことも受け継がれていくんだろうなって思いました。ああ怖い怖い。もちろん私は誰にも話していませんよ、うん、怖くて話せるかい。
手やんでい、
手やんでいは違うよ。なるほどね。あこれはもう人の怖い話だ。
そうですね。 ある意味人が怖いですもんね。
あよく言われるやつでね。辞めたのになんで話すればっていうね。まあでもそういう意味では、まあ、僕たちも、うんまあ、ジャンクトップ対話さんの話をたまにしますし。
あなるほど、辞めたいです。まあそうですね、俺もよくガビさんは今日来てないんですかって言います、ね、フレーム荒垣さんもどうしてるんだろう
とか、ね、もう俺なんかも知らんよや
分かんないですか。
死に知る人ぞ知るだよこれ
あそうなんですか。あピチョンがごめんなさい、今日もピチョンが
どこで反応してればや。
いやこれも電気回霊的なものかも、
霊的なもんじゃないよこれ。
可能性あります、ね、
これショーからのメールだよこれは
ショーから
これショーからのメールだよ。
確かにそうだと思いますけども、
うん、ねまあ確かにね、うん、
なるほど。
うん、なるべく言わない方がいいですよね、うん、プライベートの話やめた人の、
うんうんまあ、そうですね。あまりどういう話か分かんないですけどほとんど意味ないですよね。
おいおいおい、
あとちょっと久しぶりの電話が
電話来てるやし、
ちょっと怖い、怖くなってきたなんかやっぱこの音怖っ、ね、
誰フレーム荒垣さんじゃね、もしかして
多分チケット、僕のチケットを買いたい人が、
ね、電話。あなるほどね、なんでマナーボードにしない今
ガビさんと思います。
いやガビさんも来るんかいガビさんお客さんですか。
いやあのオリジンの元芸人さん、はい、
芸人さん、
女性の、
分からんな、マジで分からん。
面白かったっすよ、多分、
ね、
今家電のあたりにいるんじゃないですかね、よく分からないですけど、内地の方なんですよ。
であ結婚してガビになったんですね。
いや違います、
もともとガビさん
なんかあっちでもやってたらしいんで。
なるほど。
すずちゃん、すずちゃんっつって、
はいはいはい、
すずのこと大好きなあの芸人さん。
あじゃあ結構そんなに昔ではない、
スーツっと被ってるってことは、まあ、う
ん、そんぐらいです、そんぐらいの時期。
なるほどね、
はい、うん、じゃあ後で電話しますんで、
はいはいはい、
よろしくお願いします、
うん、ガビさんの話結局めっちゃしたなおばさんと一緒やし俺なんか続きましてこちら、はい、国分寺の加藤ちゃんさん、怖い話を聞かせてください、
はい、お願いしますよ。
剣道関係の先輩から聞いたんだけど、はい、先輩の妹が末期がん、心配した別の妹が実家のお墓の足元に敷いている小石を一つ、うん、そして入院中の妹さんの旦那さんの実家のお墓の足元に敷いてある小石を一つ、うん、合わせて二つの小石を病院に持って行って、これを大事に持ってお守りにしなさいって入院中の妹に渡したんだって、うん、その晩個室に入院している妹が寝ていたら暗闇で急にベッドが作動し、上半身の部分が跳ね上がって起こされ、何者かに掴まれて車椅子に乗せられ引っ張られて部屋の外の廊下を突き進んだんだって、廊下の行き止まりでぶつかって車椅子から落ちちゃったんだって。昨夜こんなことがあったのよ、怖いわと妹から電話があった先輩、その小石すぐ捨てなさいって電話を切ったんだけど、その石入院中の妹の息子がさっさと八王子のお寺に黙ってかっこ笑い置いてきたんだって。剣道仲間の神主さんに相談したら、石はすぐ元の墓石の足元に戻した方がいいんじゃないって言われて、妹の息子に慌てて連絡をつけて、またファンモンの加藤さん家に行って石を拾ってきて元のお墓の足元に置いてきたんだって。ファンモンの加藤さん家、
急に来たの、八王子じゃん、そうさっき言ってた、
ファンモンってファンキーモンキーベイビーさんの加藤さんのお家、
はい、に行って石を拾ってきて、
あはいはいはい、
え
またまあまあいいや、
なんかこの話はします、まあ、進めましょうね、ひよちゃんかっこイコール旦那様、は寺の息子に聞いて怖くないって言ったら、あ旦那さんが寺の息子なんだ、うん、ひよちゃんさんはひよは信じない、亡くなった人たちは安らかに眠っているから石は関係ないだって、うん、本当はどうなのと。
なるほど、
おこの
すごい体験しますね。
おこの車椅子が勝手に、動いた後からの話が、ちょっとごちゃごちゃしてましたけど、
まあ、石をそう思う適当に捨てたってことでしょ一
回、うん、この妹の息子さんが八王子にお寺に置いてきたら、剣道仲間の神主さんがその墓石の足元に戻した方がいいんじゃないって言われた後に、 この妹の息子さんがファンモンの加藤さん家に行って石を拾ってきてっていうのが、
なんかこの加藤さんも実家がお寺なんだって、うん、ファンモンの。
あ、なるほどね、
う
ん、
そうあったんじゃない、さあ八王子に加藤さんの実家があるってこと。
なるほどなるほど、はいはい、そういうことか。
でもなんか話の流れ的にさ、
うん、
俺末期がんが治る話と思った。
だから俺も
石のおかげで
ね、
めっちゃ怖かったもん途中。
なんで墓から石持ってきてお守り、 ね、どういうなんかそういうあれがあるの本土では。
あ、
墓の石はなんかお守りになるあれがあるんですかね。
わかんないっすね、
適当に思いついたんですかね。
お
きっと先祖が守ってくれるだろうみたい
な。パワー半端ないっすね。でも車椅子に乗せて動かすパワー半端ない。
やばいっすよ。なんエクソシスト、
あー旦那
みたいなもんすよね。もう
この動きの激しさから言ったらな、
ポルターガイストの最上級みたいな。
あーなるほど、これもしかしたらお墓の石をこの本当に実家のお墓の石持っていったらよかったけど、ちょっと外人さんの石持ってきたかもしれんな、それちょっとエクソシストみたいになっちゃったかな。
加藤ちゃんさんからまた、
え、また電話やし、
なんか怖いんだけど。
今度こそガビさんじゃないこれ。
電話音
これあれだ、ちょっとあれしましょうね、あのほなんていうの、
はいはい、
マナーを戻しましょうね。
たびたびかかるやつなんだ
これ。いや全く知らない人から連絡来てます今。全く知らないです。間違って俺に連絡来てますね完全に。
はいはいはい、
ちょっと私メリーさんのパターンじゃないですか、これ大丈夫ですか。
だからね、でも怖い、ね、まあまあなんかいろいろありますけども。
なるほど、うん、
なるほどね。
勝手に石は拾わない方がいいって言いますよね。
石ね、なんかありますからね、
うん、久高島とかからも絶対持ち帰るのか言いますもんね。
あ、なんかもうこの足のスニーカーの側にはまっている石とかも、
うん、
なんかこの船乗る前に落とせみたいな、くらい厳しいらしいですからね。
はいはいはい、
なんかやっぱりさっきの電気といい石といい、うん、なんかこういうリンクしやすいものっていうのが身の回りにあるのかもしれないですね。
でもひよちゃんさんはそういうのは一切だから
全然信じてないですからね。ひよ
ちゃんさんはもうアルフォートしか信じない、うん、
全然信じてなかったですから、
ねえねえ、
アルフォート
寺の息子の名前にも関わらず、
うん、アルフォートを守りにしてる人だ
もしかして
食っておしまいどや
逆に
ダイジェスティブミルクチョコレート
を。なんか火をつけたらどうなるんだったっけ、
アルフォートに。
皮膚に、皮膚に火つけたらどうなるの。
皮膚に火つけたら火火傷しておしまいだ。
そんなじゃ分かって
んの。どうなったから
ちょっとカンニング
火傷しておしまいだ。
まあごめんね、俺の振りもちょっとあ
るカンニング竹山さんみたいだったちょっと、
うん、はい、ということで、
はい、
以上4通いただいております。
すげえ、
すげえ、やっぱ怖い話、怖い話あるんですね、すね、
うん、
昔見たこの本当にあった怖い話みたいなテレビビデオが僕なんか地元で流行って、
はい、
それ見てたら、まあ、神奈川とかあっちら辺で、
うん、
なんかマイカップルが投稿してるんですけど、
はいはいはい、
ちょっと毎回 女性がいたずらをされると、
お、
誰もいないの体を触られるみたいな。
お、
である日カメラを設置してその投稿してるんですよ、
はいはいはいはい、
設置した依頼者みたいな、
うん、
したらあの沖縄で、まあ、ほ
う、うん、
みたいな言い方、女性器、
おお、
声が
ほうなんとか、ね、
ほうなんとかでさ、
うん、
その声が入ってて、ほうなんとかみちょまみたいな、
お、
え、
絶対うちのうちの幽霊だって。俺
なるほど、
すげえな、
この話すごくないですか、普通にレンタルされてるんですけど、ほうなんとかみちょまみたいな、見してみたいな。
あ、でこの番組内ではなんてなってたの、意味のわからん
これはほうなんとかとはなんだみたいな。
すごいっすね、
あっちで亡くなったうちなんちゅなんですかね、うん、
ただのスケベうちなんちゅの話やしこれ。
そうそう、
うん、
スケベうちなんちゅ、
死んで何やってればそいつは。
でも怖い話はいいっすね、盛り上がりますね、
うん、
うん、
さあということで続いてのコーナー、ランキングクイズ、
よいしょ
よいしょ、いいっすね、いいっすね。
これは何のランキングでしょうか。あなたが思う第3位第2位第1位とその答えを書いて送ってください。
はいはいはい、
新とすけとケージャージが何のランキングなのか予想して答えます。
なるほど、
うん、正確にはシュリーシミネとケージャージさんからですね、
うん、
はい、やります。じゃあまず仙台リーナさんが送るランキングクイズ、
うん、
これは何のランキングでしょうか。
仙台リーナさん難しいからな。
第3位ダラララララダン、ドラッグイレブン。
ほう、
第2位ダラララララダン、嫌われる勇気。
ほう、
かっこアルフレッド・アドラーのアドラー心理学を解説した本です。
これほう、
第1位ダラララララダン、メアンニ。
おう、
これがランキング、何のランキングでしょうか。第3位ドラッグイレブン、第2位嫌われる勇気、第1位メアニ。
ほう、
目に関するもんですかね、目薬
すかね。
あ、なるほど、いいところついてるかもしれないですね。でもそしたら本がな、本、おお、うん、なんか3つの共通点、これまたやっぱなんかセンダリーナさんのオリジナルでしょ。
ドラッグイレブン、
ドラッグイレブン、
分かった。
お、はい、なんすか。
11、12、13日は10倍の日です今日は。Tポイント10倍の日
という、何の告知だばそれは。
多分ね、目やにが出るぐらいビビってしまう。
いやいや無理やり
10倍。
そんなにポイントを店員側に嫌われる勇気も。
そうですね、うん、
えこじつけんでいいよや、
こんな日に限ってくるみたいな、そういう、うん、
いやこじつけんでいいよや、
そういうことじゃないですか、
ね、残念。
あ違うか、
分かる、
なんかな、この3つの共通点でしょ、
うん、
あセンダリーナさんが気がついたら、うん、身の回りにあるもの、
センダリーナさんの最近のいいことでした。
いいこと、
まず第3位のドラッグイレブンは、先日アメク店がリニューアルオープンしていましたね。
おう、
久しに赤瓦が使われてるんです。
ほうほうほう、
沖縄っぽくていいなって思いました。そういえば首里池畑町も赤瓦と、
首里市民でね、
うん、
池畑町の話、
そうそうそう、そういえば首里池畑町も赤瓦と敏感になりすぎる石灰岩が使われていて、首里のスタジオ見学に行く時の楽しみの一つでした。
ああですね、
で第2位の嫌われる勇気は読み応えのある本でした。難しい言葉は使ってないんだけれど、内容が難解でした。少しずつ反省しながらやっと読み終えました。そして悩んでいたことが少し楽になりましたよ。
これはいいですね、確かにね。
第1位は犬です。
ほう、犬、
犬の目やにじゃなかったんだ、犬の目やにを吹き吹きして固まった目やにが取れた時はすっきりしますね。
なるほど。
あとワンニャン浄土会で、犬が私のことを覚えてくれるようになると嬉しいですね。
すごいな、
そうですね、
死に懐いてるな。
最近あったいいこと、
なるほど、
ね、
なるほど、ね、
幸せ、プチ幸せ的な
もんですかね。目やにじゃないですけど、このこれ鼻毛が僕飛び出てたら、どっちかといったら抜くことがあるんですよ。この切るんじゃなくて、
はいはいはい、
あもうこのもうこのハサミとかもないし、うん、ちょっとトイレ行ってふって抜いたりするんで、はいはいはい、うん、この抜いた時の気持ちよさとかも分かるんですよ。でこのおじさんとかもう鼻毛出てて当たり前ですよみたいな、
うん、
人いるじゃないですか、もう明らかに一本だけ長いの出てるみたいな、
はいはいはい、もう達観してる人たちね、
もう僕はこれでやってますからみたいな、うん、人とか見たら俺抜きたくなるんですよ、めっちゃ。
え人の、
そうそうそう、
嘘でしょ、
抜きたくない、マジで。
じゃあ今度ワニ先生にやって、耳毛とか。
あれは違うさ
そう
あれは一本じゃないから、もう束になってたらいいんですよ。
はいはいはい、
一本だけ抜く時の気持ちよさがあるんですよ。
はいはいはい、
わかる、
白髪抜く時と一緒ですよ、人の。
あちょっと似てるかな、
もう一本しか生えてない白髪とか、
プチっていく感じ。
うん、
なるほどね。
そうそうそう、これ多分目やにもちょっと似たような感覚じゃないかなっていう。
うん、なるほど
なるほどね。
さあ続きましては、難しいですね、
うん、難しい、
国分寺の加藤ちゃんさん、
はい、
ランキングクイズ、これは何のランキングでしょうか。これはいけるかもしれないですよ、うん、第3位、魔法使いジーニー、
ジーニー
というアメリカの連ドラに出てくる準主役のロジャ
ー、ほう
が第3位、うん、第2位、白バイ野郎ジョン&パンチ、
はいはいはい、
に出てくる部長
部長
米印、ここまでで分かった方いますか。
まず俺どっちも作品が分
からない
です
ね。
好きなヒゲ、
あじゃあ第1位いきますよ。
お
第1位ケージャーさん、
えほう
分からないですか。
あじゃあその感じで言ったら好きな髪型、
あ惜しい、
お
加藤ちゃんが
好き、うん、
好きなスーパースター。
あーありがたい
なるほどね、
やっぱ合いますね。俺あれなんですよ、洋画的なもんの、
はいはいはい、
80年代洋画が大好きで。
あじゃあ今の白バイとか魔法使いジーニーとかもその80年代のやつなんですか。
魔法使いジーニーさんはちょっと知らないんですけど、
この白バイのやつは
ジョン&パンチャー重きなんでもやってましたし。
あそうなんですね、
は
あなるほど。
なんかあのちょっと今みたいなデジタルの映像じゃない時代が好きなんですよ。
は
わかります、
なんかロボコップとかそういう感じですか。
ちょっとまだ違うんですよ、新しいんですよロボコップは。
もうちょい昔、
80年代です。
あ
クリント・イーストウッドとかのダーティーハリーのような映像が好きなんですよ。
ほう、
あの街並みと車とファッションとかの映像が、
はいはいはいはい、ほ
それもちょっと分かんないな、
うん、分かったな、今の分かんなかったっす。
クリント・イーストウッドのダーティーハリー知らないんですか。
分かんないですね。
嘘でしょ、
ダーティーハリーさん。ほう、
これまだ昔のあったんですけど、
決め台詞なんすか。
決め台詞はちょっと言えない、放送禁止ぐらいのあれなんで、
さっきの法なんとかぐらいの、
もうそんぐらい、
ぶち込んでやろうかみたいな、
まあ、そんな感じです、ね、日本語で言えばなんて訳されてたかな、まあまあまあ、
うん、
まあまあそんなのが好きなの、多分ジョン&パンチも、
スーパースターと、
そうなんですよね、隠れ、
なるほどね、
隠れスーパースターですね。
あこのさっきの お三方も
できたら突っ込んでほしかったよ、恥ずかしい、自分でスーパースターっていうのもあれだしボケていったつ、隠れてるのにスーパースターっていないだろうみたいな、
隠れんよやっていう、
あなるほど ね、
まあまあまあいいですけど、
ということで、
はい、
ランキングクイズ2通です。
あ
ー、うん、
でも濃かったですね、内容は。
そうですね、
濃かったですね、
はい、ありがとうございます。
さあ続きましていきましょう。目覚めよ K ジャージ世代。
よいしょ、
よいしょ。
新戸助世代にはわからないであろうアラサー&アラフォー文化を教えてくださいということで、はい、まずはつとむさんからいただきました。
おー、それは楽しみ。
ハイサイつとむです、
はい、
目覚めよ K ジャージ世代、確か1985年ぐらいから CD が普及し始めたのかな、それくらいですよ。その頃僕はまだレコードだったのですが、シェアがだんだん CD に移っていきましたね、うん、さて平成生まれの2人に問題です、
うん、
CD の最大録音記録時間、うん、最大記録時間、開発当初は60分の予定でしたが最終的に74分になりました、うん、なぜでしょう。
これ分かりますよ僕。
おお、
教えてください。全然分からない。
これ大工でしょ。
大工、
ベートーベンの。
どういう意味、はい、大工って。
大工、うん、年末が流れる曲あるさ。大工。
正解。
やった。
はいや、
答え、クラシックの大工を自宅でノンストップで聴けるようにです、
うん、
ヨーロッパではクリスマスにベートーベンの大工を聴くのですが、74分あればレコードをひっくり返さなくてもいいからだそうです、
うん、
調査したところ75分あれば 95% 以上のクラシック音楽が記録できるそうです、うん、勉強になったかなということで。
そうね、
あ、なるほどね。
あれ長いんですよ、
クラシックって。74分もあるんですか、
う
ん、一曲で。
まあ、クラシックっていうか一曲、なんかあれ楽章とかいっぱいあるじゃないですか、つなげていっぱいあるんですよ、
う
ん、
ああなるほど。じゃあもう、あ、そっか、ダダダダの運命もあれ、
なんか、だいたい俺たちが知ってるのって、うん、で長いあれの中の一部分とかなんですよ、もしくは最初のとか。
なるほどね、
はい、
その代表作だけ見てる感じ。
ターターターターでみんなで合唱するところもほんの一部だと思います。
じゃあこれもうトラブリューのロードと一緒みたいな感じですかね。
あ、来ましたね、トラブリューのロード。でもトラブリューのロードはずっとロードだからね。
あれは一応、うん、ずっとロードなんですね、
うん
うん、
さあ続きまして、はい、ホルモン小松さんからいただきました。目覚めよ K ジャージ世代、先週プロレス盛り上がりましたね。新都市家はビッグバンベイダー知ってる？ケイジャーさん魅力を伝えてあげてということです。
分からないですけ
ど、大倉シンプルなやつ。
ビッグバンベイダー分からないですか？
分かんないですね。
あ、ベイダーの？
ベイダー、ベイダー。
あ、ベイダー。関係ねえか。分かんないですね。
バンバンビガロもその当時いたのかな？
あ、バンバンビガロか。
バンバンビガロは。
今芸人さんで森安バンバンビガロさんっていう。
あ、多分じゃあそっから取ってんじゃないですか、
ね。肩言いますけどね。大道芸の。
ちょっと身軽な、ちょっとおデブちゃんの外国人さんだったんですけど、白人の。ビッグバンベイダーは今で言ったら誰なんだろう。一応パワー系の、
もうビッグバンって言うんですからね。
とかと戦って晩年の猪木ぐらいですかね、俺が覚えてるのは。
はあ、
ちょっと鉄をこう腕に猪木がぶち当ててこっちから大流血してたんですよ、バンベイダーが。
へえ、この何か決め技とかオリジナル技とか
何があった
ら、なんかあるんですかね。
でも肉弾的なもんですよ、でかいんで。
だいたいそういう人ってこの上登って
そういうやつ、
両手広げてポヨーンみたいな。
でも筋肉なんで、
ボディープですね。
多分で元アームレスラーかなんかじゃなかったかなと思うんですけど、そういう感じなの。勝手筋肉っぽいやつなんですよ。すごかったですよ、
面白いな、
うん、さあ続きまして、西条秀樹さんからいただきました。皆さんこんばんは、西条秀樹です。
秀樹、
新さんの禁煙コーナーがなくなって書くことがなくなり寂しい思いをしていましたが、
あ、これはね、
昭和プロレスコーナーができたということで、
できてはない
です。懐かしさに至りついついメールをしたためている次第です。
間口もちろん広いですよ、
うん、目覚めよ昭和プロレス世代、ケイジャージさんの話してた雑誌ブッチャー組対ファンクス兄弟の血みどろの試合は今思い出しても熱くなりますね。初代タイガーマスクとダイナマイトキッド戦なども名勝負だらけでたまりません。中でもフィデキが好きなのはブルーザープロディです。ハンセンとのサンハンセンとのタッグもいいのですが、フィデキはスーパーフライのニックネームを持つジミー・スヌーカとのタッグが好きでしたね。この間お亡くなりになったそうで、ずいぶん時間が経ったなと感じます。あとロードウォリアーズの登場は衝撃的でしたね。あの痺れるような強さとルックスは今の若者が見ても夢中になるのではないでしょうか。新都助のお二人はぜひ検索してみてください。さっそうと入場して1分程度で相手を倒し、さっそうと引き上げていく、アメリカからすごいタッグが来たもんだと思うと同時に悪役のかっこよさを見せつけられましたね。いや、昭和プロレスを語ると止まりませんが、タバコが吸いたくなったので今日はこの辺でということで。
すごい、ね、そうです
、僕はですけど、うん、もう分からない、うん、人がもうたくさんいらっしゃって、
はい、
なんかたまに江守さんが あのパズドラやってる時に、はい、もう僕パズドラ全然分かんないですけど、はい、もうパズドラ用語を全開でどんどんガチャ引いてイベントがどうのこうのみたいなのを、はい、なんかひたすらに行ってくる時があったんですよ、はい、それとちょっと同じ気分になりましたね。
あ、なるほど。
じゃあ俺も分からなすぎてちょっとパラレルワールドに
ブロディ、ブルーザブロディは芸人さんがたまにやると思うんですよ。なんか鎖持ってちょっとなんかね野生児的なふっふっふって入場してくる人がいて、チュルチュルチュル髪の長いやつ、
あれロバートの秋山さんとか、うん、剣道小林さんとかが真似する
ような
、
やると思います。はいはい、はい、ロードウォリアーズは今の佐々木健介さんも一時期加入してたんですけど、新しいタイプの筋肉のまま外国人のタッグのいたんですけど、はい、そこに入ったんですよ。
うん、もう今いろいろ名前出てましたけど、はい、スターハンセンは僕なんか聞いたことありました。
はいはい、スターハンセンはなんか前も言ったこの、
うん、ハンセンウィー
ウィーです。
あ、そっか、そこで聞いたのかな。じゃあ、
あれじゃない、なん
かラリアットでおなじみの
浦安鉄筋家族とかさ、
あ、モデルになってるか、
めっちゃ出てくるさ、あれも一応
テキサスブロンコっていうなんかニックネームだったかな、なんだったかな、あったんですよ。さあ続きまして国分寺の加藤ちゃんさんからいただきました。子供の時替え歌を歌って遊びませんでしたか。
これやりましたね。
例えばジャスコの歌の替え歌、
ジャスコ
本当のバージョン、えちょっとわからないんで歌詞だけ言います。隣の奥さんいそいそお出かけ、ジャスコで会いましょう、ジャスコでねということで、替え歌はジャスコで万引き、ダイエーで食い逃げ、日で捕まり刑務所へ。あ、懐かしいな、よく歌ってたなって思った人手を挙げて、はーい、ということで、
はあ、
替え歌ね、スーパーとかの
替え歌はでもこういう残酷なところに行きがちですよね。
まあそうですね。
明かりをつけましょうボンボリニーとか、うん、もうなんかおはあなんか五人林を皆殺しみたいなのなかった。
あったね。
うん、
餅食ってとかも、
あ、お正月は餅食って
腹を壊してとか、
うん、喉に詰まらせ死にましょうとか、
あったね。
死かエロかどっちかなんですね。
うん、あ、そうだな。
あ、さあということで、はい、以上4通いただきましたということですね。
すごい、
ありがとうございます。
なんでそうだと思います、あとはちょっとわからないんで、はい、はい、
プロレス人気すごいですね。
プロレスすごいな。
プロレスやっぱりやばいと思いますよ。
おプロレスはやっぱ
プロレスは
なんかでもある程度なんか年代が分かるっていうのもなんかプロレスの面白いところかなと思うんですよ、うん、なんかケイジャーさん世代と か、うん、なんかみんなもあり好きじゃないですか。
はいはい、まだあります、
う
ん、
追加で、
お、ありがとうございます。ケイジャージの、ね、ケイジャージ世代ですか。
はい、
今日も匿名で参加しますということで、
ありがとうございます。
オリンピックのスター選手の話で思い出しました、うん、当時 NBA の大スター選手が集結してオリンピックに出場した伝説のドリームチームです、うん、本当にすごいメンバー揃いで、オリンピックが始まる前から話題になってましたよね、うん、マイケル・ジョーダンやピッペン、他にも私の大好きだったチャールズ・バークレーも出てました。試合が始まるとテレビの前でワクワクしながら見てました、うん、NBA のチーム T シャツ、私もシカゴブルズ、23持ってたけどどこ行ったかなということで、
うん、
チャールズ・バークレーね。
あ、そんなことがあったんですね。
バスケはすごいっす
ね。マジック・ジョンソンも出たんですよ。マジック・ジョンソンが立ち上げたみたいなドリームチーム、う
ん、あ、この NBA のメンバー関わらずみんな出ようぜっていう、
プロがアメリカ代表背負ってやろうぜオリンピックって、そっから始まったんですけど、
はいはいはい、
その当時はもうインチキだと世界中が、
うん、強すぎると、
2位の人たちが本当の金メダルだなんてこと言って
たんですね。あ、もう金メダルだったんですか。
でも彼らが登場したから、あのアメリカがそれからちょっと世界大会で勝てなくなった時期もあって、
うん、
近づいたんですよ。だから目標と戦うことによって、
あ、なるほど、
世界中のバスケもレベルが上がったっていう、ね、
引き上げられたと。
そうなんですよ。
なるほどね。
以上5通ですね。
あ、すごい、
ありがとうございま す。
ということで、こういう話も1通ちょっと追加できてます。はじめましての方ですね、ありがとうございます、はい、初めてメールします。こういう話、人が家を覗いている見えてしまったと恐怖を感じたのは一瞬のこと、うん、幽霊ではなく人間でした。過去笑い、覗き魔です。正直幽霊より怖かったです。
怖い、それは怖いな。
愛媛の女より、と愛媛の女さん、ありがとうございます。初メール、
は
あ、すごい怖い。
女の人の家はな、
うん、
完全に覗きだから怖いな。
あれ、経験したことあるみたい
な。俺じゃないよや。なんでよや。
はい、ということでダムの貯水率予想来てるんでいきますか。
はい、
国分寺の加藤ちゃんさん予想、ダムの貯水率 56.8%、 すっとこどっこいそばしろの体重 46.6kg、 シュレイシメさんが本日噛んだ回数28回。
いや、そんな噛んでんよや。
これは正解ということで、
いや正解じゃないよ、
う
ん、
さあそれではいきます、
はいはい、行きましょう。
本日のダムの貯水率 49.6%。
これは下がってきてますよ。
もう来ましたよ、
うん、惜しい。
もうやばいですからね、うん、さあ続きましてすっとこどっこいそばショーの本日の体重 46.6kg、う
ん、はい、おい正解だ。
お
正解だ。
そうなんですよ、
正解です。
ちょっと出ましたね、
うん、
正解。
でも今日はもう尺の都合上ショーのメールは、うん、もう読めないってことになりますか、おしろさん。
繰り越しますか。
実は今日あんまり来てないんですよ。
来てないんかい。
文章今日はこれだけでみたいな。
あんなに携帯鳴ってたのに。
そうなんですよ。
というそう、うん、トータもされたもんな。
うん、ということで、うん、まあ、このそうですね、加藤ちゃんさん、
はい、
あの5月3日にね、まあ、個人的に、うん、まあ個人的でもなくて、こちらに来てくれるっていうお話だったんですけど、はいはいはい、ちょっとあのダムのカードをちょっと僕たち直接は渡せないと、
はいはい、
収録放送になっちゃいまして、
はいはいはい、
ということで FM 那覇さん、FM 那覇さんに預けておくんで、うん、これあのすいませんが間接的に受け取ってくださいっていうのと、はい、であとその申し訳ないという気持ちがありまして、沖縄グラフ4月号、うん、我々のサイン入りをプレゼントしたいと思います。
よいしょ。
勝手にサインしたいと思いますね。こちら
リエさんのサインじゃないの、
ね、表紙が劇団大勢のリエさんが飾ってまして、うん、特集は何といってもなダムを巡るですからダムを巡る。
こんな偶然あります、ね、加藤ちゃんさん持ってますね。
ね、う
ん、
これも見つけてお一つねいただいてきましたんで、ね、
はい、
プレゼントしたいと思います。
ぜひぜひ、
はい、ということで、来週はですね真の誕生日ということもありまして、真の誕生日ではないんですけれども、うん、まあ、誕生日の思い出を教えてください、
はいはい、
という ね、 新コーナーも発足しますので、はい、ぜひこちらと読み上がれ、立ち上がれ、
読み上がれ、
目覚めよ、うん、ケンジャー世代、
はい、
そして怖い話を教えてくださいの3つ構えてお待ちしております。
くだせえ、もう巻きがかかって焦りすぎない、はい、
はい、よろしくお願いいたしま す、
お願いします。
それではまた来週、お相手は
しんとすけしんと、
しんとすけしゅり、石峰と
ケージャージでした。
ありがとうございました。